音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地や阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔造です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私もなんか結構ね、舌が回らなくて、
はい、
結構この説明文が読みづらい部分がありましてですね。
そうなんですか。
そうなんです、はい、小学校の時に舌足らずだったんですよ。生き七人が言えないの。
え、何？
生き七人、異形が言えないんです。
あ、生き七人、
うん、異形、あいうえおの異形が、
ね、柿、
そうそう、言えなくてですね。
柿はどうなるんですか？
柿、ね、昔はだから小学校の時は柿キッてこう空気が漏れるような感じになってて、
うん、ああ、そうなんだ。
だから本読むのもほら立たされるじゃないですか、うん、順番で、うん、
はい、
あれがもう嫌で嫌で、で余計緊張してるから、
うん、
あと意識しちゃうでしょ、
うん、
次が霧なんか出てきたと思うと、うん、もうドキドキして止まって、
嫌ですよね。まあね、そういうふうに悩んでらっしゃるお客様もね、うん、視聴者も多いとは思いますけどね。
でもね、そういうこうね、回復方法が分かったシーンが分かりますので、まあ教えてほしいなっていう方がいたら連絡くれれば。
ああ、そうです。生き七に、う
ん、一応私治ったんですよ。
七に、
生き七にひみりね、
うん、
昔は生き七にひみりって言ってたんです。
ああ、なるほど ね、まあ、そうね、
中学までね、中学の前半まで。
あ、まあね、だからなんか吉本でね、舌足らずな芸人さんはね、主が言えない、社主して
る
の
が
ね、
うん
うん、会社員とかね、
あれは顎とか顔の骨とかのこの噛み合わせとか、いろいろそういう病的なっていうか、うん、あるんでしょうかね。
なるほど、
骨格でね、まあ治せるものもあるという。
なるほど、ぜひ聞きたい人は ね
ぜひともね、はい、連絡いただければと思います、
はい、
まあそろそろですよ、
はい、
もう今8月も私もあのアルバムも、ね、
発売
されました、はい、でいろんなこれからもライブ活動もしてまいりますけども、ちょっとね、最近あ、たまにやっぱ変わったことしないとなと思い始めまして、
ええ、
カラオケこう大会というか発表会というかね、
あんま変わってないんじゃないですか今。
大流行りで
誰でもやってる、
誰でもやってるかもしれないんですけど、
うん、
でも同じようなことはやりたくないんですよ、
うん、
なので例えばメモリアルなんとかとかね、
うん、
なんか
メモリアル、
うん、うん、まあメモリアルの DVD を作りますよとか、
あ、
まあ、それに内容をどうやってやっていくかってことですけどね、うん、それとか、うん、あとはね、やはり私も今バンドでやってますので、
うん、
そのバンドで、まあ、歌手と同じように歌うとかいっぱいありますよ、うん、バンドもやってる方もいるんですけども、
うん、
まあ、それでもちょっとまたちょっと違う形で、
うん
うん、やってみたいなと思ってるんです。
うん、
ちょっと面白そうでしょ、
うん、まあね、バンドでもほら蝶ネクタイしてね、ずんじゃがだったっつったってやるよりもね、
うんうんうん、
なんか違う自分流のアレンジしてもらってね、
そう
やるのもいいとは思いますけどね、
うん、結構ほら歌好きな人って多分好きだと思うんですよ、うん、そういうのが、
はいはい、
うん、よくほらカラオケの通信のダムにもギターバージョンってあるんですよ ね、
あ、なるほどね。
でそういうね、好きで歌ってる人もいますけども、
うん、
でも逆にそれを嫌がる人もいるんですって。
うまい
からって、
うん、
あのギター、う
ん、
その人もいるらしいんですって。そう、
何気取ってるんだと。
そう、こっちは普通に聴きたいんだよみたいな、うん、でも本当の楽器だったらそうはならないじゃないですか、
うんうん
うんうん、それで自分の表現をしてもらえると、
うんうん、まあ、それは面白いかもね、
うんうん、なのでそういう自分なりに作っていくっていう、
うん、
そういったことをね、なんかちょっと企画してるんですよね、
う
ん、
まあ、歌手になりたいっていう人が多いからね、そういうことがベースにあると、自分だけの音楽をやりたいということでしょうね、
うんうん、
やっぱりね、
うん、
それはそうでしょうね、
ね、いいですよね、そういうのがね、うん、なので、まあ、ね、一応プロのミュージシャンと引き連れて、やろうかななんて思ってます、
うん
うん、
なるほど。
なんか広野さんもなんかソフト参加してみませんか。
そうですね、なんかね、
プロジェクトに、
うん、前ちょっとアニソンのねイベントをやったりしてたんで、
へ、
アニソンのほら画面が出てね、その、うん、オリジナルの画面がね、ガンダムならガンダムに出て、う あの大きな画面の前で歌うんですよね。そういうイベントだったんですけども、
あ、じゃあ見てる人も
気持ちいいですよ、
うん、見てる人も面白いと思うんですか。
エヴァンゲリオンの絵が出てきて、
うん、
残酷のん、残酷な天使のテーゼを歌うっていうのもね、
うんうんうんうん、
大画面 ね、 そうね、エヴァンゲリオンの画面の前で歌えるんだから、
うーん、
いいですよ、なかなか。それは良かったですよ。
あ、いいかもしれないですね、
うん、まあ、そういうこともやってみたいなと思うんだけどね、またね、
演歌会でね、それをどうやって、アニメだとそれ
難しいね、
ね、
うん、
でもなんかこう物語なんかできたらいいですね。
まあね、
うん、物語を表現してる映像が流れたら、はいはい、まあそんなこともねちょっとね今考えてるところでございます。まあ、8月1日にカバーアルバムがね、アベノミが出ました。その曲の中に収録されている、一曲を取り上げて皆様に今お伝えしておりますけども、今週も皆様にお伝えしたいと思います。オヤヒフィさんのラブイズオーバーを今週はね皆様に聞いていただきたいと思います。それでは今週の1曲目お聴きください。ラブイズオーバー、はい、ラブイズオーバーお聴きいただきました。これもね、うん、もう名曲ですよね。
まあ、今週は、アベノミシリーズということで、うん、もう先々週からねずっと収録曲を紹介しているということですか。
そうそうそう、そうです。
あ、名曲の舞台はちょっと休んで、
まあ、休んで、まあ、確かにね舞台に訪ねてはないんですけども、うんうん、でもこう取り上げてるこの曲たちは名曲じゃないですか。
そうですね、
うん、
ラブイズオーバーということなので紹介させていただきますが、はい、これは、まあ、1979年7月1日に、オーヤン・フィーフィーさんですね、
はい、
これは台湾の歌手の方
ね、そうですね、もうね、う
ん、その B 面の曲だった、うん、噂のディスコクイーンという曲だったんですけどね。
え、 B 面が、
いやいや A 面が、その B 面ということで、まあなんていうかね、発売されたんですけども、まあ、この噂のディスコクイーンっていうのはあんまり売れなかったんですが、
うん、
まあ、オーヤン・フィーフィーさんはこのラブイズオーバーをずっと、まあ、うち歌い続けてたんでしょうね。
あ、
そしたら広まって口コミで、それで A 面、次の年ですね、うん、A 面曲として発売されまして、
うん、
まあ、大ヒットしたということでございますね。
そういうことなんですね。
まあ、50万枚、まあ、60万枚近い、売り上げを上げたということで、まあ、未だにね、いろんな方がね歌われておりますという曲でございますね、
はい、最近ではね、はい、徳永英明さんが、
あ、徳永英明
さん、はい、カバーされてね、ライブで歌っていたのをキンキキッズさんがね聞いていて、うわよかったって言ってたのを、の結構最近のは話ではそんなことあります。
まあいろんな人が歌ってねはいるんですけども、まあもう35年以上前の歌でございます。
でもやっぱりこのなんだろう、このメロディーと、
はい、
詩がね本当良くて、
あ、そうなんですか、
うん、でもあとこのオーヤン・フィーフィーさんの独特な見た目と声とで、はい、やっぱ印象がすごい残ってますよね。すごい強烈だったかな。私子供だったんですけど、
まあ、この作詞作曲は伊藤薫さんという方が作詞もされて作曲もされてるということで、はい、まあ、私もこの曲好きだったので、
うん、
伊藤薫っていうと女性なんだろうなとずっと思ってたんで、まあ、素人の頃はね、伊藤薫さんどんな人なんだろう、こんなね素敵な詞を書くっていうね、
うんうんうん、
まして曲も書いてるわけだからね、
うん
うん、だからどんな人、まさか男性だとは思わなかったもんね私はね、これが、
あ、カオルさんっていうとね、うん、どっちだろうと思いますよね。
そしてお会いしたらねちょっと全然イメージが違うね、う
ん、あ、そうなんですか
人でちょっと、まあ、まあびっくりというかしましたけどもね
あ、そう、はい、こういう歌詞を書くような感じには見えないってことですね、
は
い、
ちょっともう、そう、こんなこと言っていいのかなとは思いますけども、そういうイメージとはむしろ程遠いような感じの方でしたね
あ、そうですか、
はい、
まあ心がそういう方なんでしょうね、
うん、
見た目じゃなくてね、
はい、
でもねほら今カバーって言って先ほど徳永さんのね、
はい、
最近ね徳永英明さんがねよくテレビでもよく映ってるんですね、
はい、
私も聞きましたけどね森進一さんとかもカバーしてるんですよ。西城秀樹さんとかね、いっぱい、内藤靖子さん、屋敷隆人さん、
うん、
前泉純さんとか、うん、桑田佳祐さんも、
まあ、ね、まあ、
倖田來未さんとかね最近の方は結構いますけど ね、
うん、それでまあ詩の検証ですか、いいんですか、
もう、はい、
はい、 これはまあ舞台はあるんですか。
いやこれ舞台はね、はい、ないですね。
あ、舞台はない。
はい、土地の舞台はないです。
土地の舞台はね、まあ、具体的な舞台というのは、ね、は
い、そう、うん、ないですね。
歌詞をご紹介しますけども、はい、ラブイズオーバー、まあ、悲しいけれど終わりにしようキリがないからと、
うんうん、
ラブイズオーバー、わけなどないよ、ただ一つだけあなたのための。これどういう意味ですかね。
まあ、
悲しいけれど終わりにしよう、
キリがないから、今の関係性がね、
うん、
なんですよね。でもこれ、まあ、女性が主人公なわけですよね、
はいはい、
で自分は本当は別れたくないですけども、
うんうん、
でもやっぱりずるずるとこの関係はいけないと、
うん、ああ、まあ、不倫ってことですか。じゃあこれは、
いや、ここがね、これは分からないんです。でも多分ね、うん、不倫じゃない気もするんですよね。
これ不倫の歌ではない、
うん、なんかでも年上の女って感じだと思うんですよ。
あ、
うん、
まあ、年上の女性で、その彼が若くて、
う
ん、
そうですね、
ちょっと甘えてるから、うん、もうこれじゃキリがないよと、あんた、うん、もうちょっと働きなさいよと、
うん、働きなさい、
いつまで私の紐になってるんだと、そういうことですか。
まあ、まあ、そういうこととまたちょっと違うかもしれないけども、でもそう、このままじゃダメにしちゃうなっていうことかな。
ああ、なるほどね、
うん、うん、訳などないよ、ただ一
つだけ、ね、じゃあ訳があるってことですよね。
いや、これは今度彼に伝えてるんですよ。
は
い、わけなどないよって。
別に本当はあるけどないって言ってるんですか。
いや、ないって、ほら、例えば別れるのに理由は、あの、相手を例えば嫌いになったとか、好きになった、他に好きな人ができちゃったとか、
うん、
浮気されたとか、
うん、
そういうさ、別れるきっかけではないわけだよね。
うん、
うん、そういう、いうわけだから、うん、わけでなどないよということだと思います。女心ですよ、ここ。
じゃ具体的にその決裂する理由はないんだけど、これじゃキリがないという意味のわけがないということですか。
そうです、そうです、
ね、
うん、
ただ一つだけあなたのためと。
そう、
ほう、
だからもう愛ですよね。
こんな女性いるんですかね。
いますよ、うん、彼のことを考えたらって、自分が引かないとなって、
あ、
自分が引くっていうことですよ、これね。
なるほどね、うん、まあ、そういう4行がありまして、また同じメロディーですね。
今2行だけですよね、今。
うん、まあ、ええ、そうです、まあ、2行って、いや、2行なんですけど、
若い過ちと笑って言える時が来るから、ラブイズオーバー、泣くな男だろ、私のことは早く忘れて。
お
ね、やっぱり年上ですよね。
そうですね、まあ、泣くな男だろうっていうのは、
もう別れたくないんですよ、この彼は。
あ、そうなんですか、
うん
うん、
なんで別れなきゃいけないのってっていうことだと思うんですよね、うん、まあ、だからそのうち 笑えるよと、辛いのは今だけだよと、
うん
うん、
まあ、そしたら言ってあげたら方がいいんじゃないですか。優しさとしては、これではいけないんだよっていうことを言った方が優しくなるんじゃないですか、
うん、でももしかしたら言ってるかもしれないですよ、
はい、
うん、これは歌詞だからあれだけども、はい、言ってるかもしれない。
なるほど。
それでも別れたくないんですよ、彼は、
うん、
だって別れる理由はない、そんなの、それだってやるよっていうかね、
はい、
うん、そんなの別れる理由にならないっていうふうに訴え方もあるし、
うん、
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 まあ、それでもね、次の詩は、
はい、私はあんたを、これはサビになりますかね、私はあんたを忘れはしない、はい、誰に抱かれても忘れはしない、
うん、
きっと最後の恋だと思うからと、
はい、
うんうん、最後の恋だと言って、なんで次にまた誰かと抱かれるんですか、これは。
誰かに抱かれても、
なんかお仕事、こういうお仕事をしてるっていう意味ですか。
違う、違う、たとえ、
はい、
もうだからもうさ、嫌いになって別れたわけじゃないから、はい、好きで別れるっていうことは、
はい、
あので、自分から選んだわけですよね、その女性は、
うん、なるほどね、
だから絶対忘れない人なんですよ、
はい、
だからたとえこの先人と誰かと好きになって一緒になったとしても、うん、あなたの存在は忘れないよっていうことですよ。
まあ、それは分かりますけども、うん、じゃあ最後の恋ではないですよね。
いや、それほど今、だって先にどんな恋をするかなんて想像もつかないんだから。
ああ、
自分にとっては最後なんですよ。今が
実際はね、は
い、うん、多分なかなかこんな恋愛はできないだろうなって思ってるかもしれない。好きで好きで愛しくて。
なるほどね、
うん、
うん、まあ、あんまり分かりにくいですけどね。
そう、
最後の恋だからって言われるのは、誰に抱かれてもって、いや、え、抱かれるんですかっていう質問はどうそれじゃあ最後の恋ではないじゃないですか。
でもさ、だって人とさ、本気で付き合ったらさ、
はいはい、
あ、この人が最後だなってやっぱ思いません？
うん、まあそう思うのはいいとは思うんですけど、
う
ん、
だそういうことでしょ。
じゃあ二度と恋はもうしたくないとか言うなら分かるんですけどもね、
うん、でもさ、人ってやっぱ寂しかったりとか、なんか縁だったりとかで好きになっちゃうこともあるから、はい、別に誰かを好きになろうと思って生きているわけじゃないじゃない、
はいはい、
そういう、だからそういうことです、う
ん、あ、なるほどねまあすごい素敵な歌で、歌詞ですよね、うん、男性から見ると、うん、まあ、こんなことを言ってくれる、うん、人がもしいればそれはそれで幸せなんだと思うけども、
どうだろうね、
うん、だけどまた抱かれるんですかっていう質問がしたいなっていうのはありますね
だから例え話だって、はいはい、今はそんなつもりはないっていうことです。
そうですか、はい、2番になりますと、
まだまだ、私はあんたのお守りでいい、そっと心に、あと最後に一つ、自分を騙しちゃいけないよって、
はい、
訴えてるんです。
はい、うん、はんはんはん、私はあんたお守りでいい、
うん、
お守りでいいってどういうことですかね。
だからさ、もう彼はやっぱり甘えてるわけでしょね、その女性にね、
はい、
だからこう別れても離れても、
うん
うん、見守ってるからとか、
うん、
応援してるからって、
あ、
っていうことなんでしょうね。だから頑張れって、好きだけど、うん、好きだけどあなたのために別れる、
うん、
だからそういう思いをちゃんと胸に持って自分の道を進んでくれっていうメッセージがあるんじゃないでしょうか、
うんうん、でラブイズオーバー最後に一つ、
うん、
自分を騙しちゃいけないよと、
うん、
じゃあ人は騙していいってことですかね。これ
またそこですか、はい、まあね、例えば私は今まで、
はい、
あの人に嘘ついちゃいけないと思って多分私は生きてきた、はい、だからあんまりあの自分に一応正直ですよ、それも正直に人にもあんまりなんかごまかしたりとか言うの嫌だなって思って生きてきてるんですけど、うん、私のマネージャーから教わったのは、うん、あのこの世界では自分に嘘をつかないようにと、
はい、
自分に嘘つかない、ね、他人には嘘ついていいと、
あ、いいんじゃないですか、
うん、で言われた。で最初、はい、他人に嘘つくってどういう、なんで嘘つけるのって思った。
いや、自分に嘘をつかない人は他人に嘘をつけないですからね、でも実際は。
ああ、そう、
はい、
でも
傷つけることはあると思いますよ。
そうでしょ、
はい、
だから嫌なことは嫌だって言うってこと。
そうですね、だけどそれをどうしても嘘を言ってかばいたくなる時もあるんじゃないですか。
嘘も方便で、
はい、
まあ、
嘘も方便
っていう
かね、
いうこと、
うん、
あの例えばもう嫌だ、絶対ダメだ、ダメだけどもとりあえず断り方を、
まあ、分かりやすく言うと、
うん、
まあ、日本人だとね、つまらないものですけどとか言って渡してるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それは実際はそうではなくて、
うん、
いや、あなたのために一生懸命考えていいものを買ってきましたよっていうのが本当ですよね。
そうだね、
それを言うわけですよ。例えば自分に嘘をつかない人は、
うん、
そうすると
確かに
相手は なんだこの人はっていうふうに思う人もいるわけですよね。当然すごい失礼だなこの人はとかいうこともあるんですよね。まあ、だからやっぱり自分に嘘をつかない人は人を傷つけるんですよ、
うん、
だからそれ天才肌がそういう風ですね、みんな。あ、
でも確かに今のつまらないもんですけどっていうのは、
はい、
やっぱり私ね、それ嘘に感じちゃう、もし言われたら、
うん、
言われちゃう、嘘っていうか、
まあ、かといってね、だから、いや、あれもあなたのためにもう貯金はたいて買ってきましたって、うん、でアメリカ人はそういう風に言うタイプだよね、要は、
うん、いや何も言わなくてもいいと思うんだよね。そういうこと、そこのつまらないものって言わなくていいと思うし、うん、貯金を与えてっていうことも言わなくてもいいし、あ、気持ちですで、気持ちでですで、いいこと。でよくね、例えばさ、あのごちそう振る舞ってね、
うん、
だけど何にもなくてねって言う人もいたんですよ、
うん、
その時に、いや、こんだけ私ごちそうになったのに何にもなくてねって言われちゃうと、なんて返せばいいのかなとか、うん、やっぱそれはあったので、あの、ま、なんかストレートの言葉がいいですね、
うん、まあ、だからここで最後に一つ、自分を騙しちゃいけないよと、う
ん、これは生き方なんでしょ、
うん、
だから彼はなんかやっぱりなんか
自分を騙して生きてるんですよね。言いますよそういう人ね、うん、
まあそれか例えばあとは、うん、あのもうなんか目標に向かってるとするじゃないですか、
はい、
で本当はそっちやっぱり本格的にやりたいと思ってる彼がね。
そうそうそう、
でもやっぱり彼女もいるし、
うん、
あの甘えてしまう自分もいるし、
うん、なんか自信げないなとかね、
ちょっと甘えてしまうから、
うんうん、
そこはもう彼女が気づいてたんでしょうね、
うん、
私がいたらダメになるなと、
うん、
だからあなた自分に嘘つかないで自分の道を行きなさいよっていうことでしょ、
うん、ま
あ、
だからね、うん、自分に嘘ついてる人間は大体ろくでもない人が多いですよ。でも本当に
ろくでもない
やっぱりね、 インチキをしてるわけですから、自分に対してそれは良くないですよ。やっぱり周りがね、誤解する人もいますからね。
だから正直がいいわけですよね。もちろん
自分に正直に生きるということですね。自分にですね。
でも難しいものもあるよね。でもそれが
苦しいですね。そういう多分苦しいと思いますよ、うん、自分に嘘をつかないっていうのは。
でなかなかほら人に理解もしてくれない場合もあるだろうし。
そう大変ですよ
ね、だってみんな気を使って、日本人って気を使うのがこう当たり前になってるから、はいはい、なんでこんなこと言うのこの人はってなっちゃうもんね、はい、
そうですそうです。そうするとやっぱ嫌われるし傷つけるんでね。
確かに、
まあ、だからそういうことを考えると、うん、まあ、最後に一つもうちょっと他人を騙してうまくいき、やったらっていうこともいいですよね、逆に
あんたが進みたい道で頑張れば
ということを言ってるんですか。
そこに、うん、そこにちゃんと出会いがあって、でそれがあなたにとっての人生でね、いいパートナーと出会えるからっていうことだと思う。
なるほどね、
うん。
まあ、最後の4行になると Love is over 悲しいよ早く出て行って振り向かないで、
うん、悲しいもん早く出てってほしいよね、
元気でいてね、
うん、
Love is over と早く出てってっていうことは自分の家だったってことですよね、うん、もう早くもうこのもうこの寄生虫めと早く出てってくれないかと
そうだね
いうことを言う場合もありますけど ね今回は違うんでしょうね。
まあどこ、まあ、もしかしたら喫茶店だったかもしれないし、どこか知らないよ、ま
あ、
どこか知らない。
あ、なるほど、ね、
だから結局ね、
この店を出てって今のねっていう、
っていうのは、あとは自分から別れを告げてんですよ。辛いんですよ。だから自分からまた出ていくのは嫌なの。
あ、
自分から出ていくの嫌だから、もう早く、自分も未練があるのよ、はい、だからあなたが今度は立ち去ってっていう、そういう思いですよ ね、
なるほどね。じゃあ自分の家ではなくて、
まあどこでもいいです、
ね、うん、
どこで、
まあ、逆にどっかでねこう喫茶店で話してるってことね。
そう、早く出てってって、もう早く
私の家なんだから、
あなたから、そう、今離れてって、うん、私も立てない、もういい
家賃も払わないでいい加減にしろお前といつまで寄生虫として生きるのか。
うるさいな、そこなの、もうせっかくいい寄生虫寄生虫って
まあそういう関係ではなかったという名曲でございますね。
いや、わかりません、そういう関係かもしれませんけども、はいはい、まあね、こういうしてね、せっかくのいい歌詞なんですけど、はい、ヒロノさんと喋るとこんな感じになりますけれども、はいはい、まあちょっと時間になりましたので、次はエンディングです。はい、ラブイズオバーをお届けいたしました。いい詩でしたよね。
うん、まあね、まあどうなんです、今時ね、
うん、
あんまりこういう人はいないと思いますけどね。
なんとなくね、そうは感じはします、うん、だから昭和、うん、昭和のやっぱりこれもほら昭和でしょきっとね、
う
ん、
そうですね、やっぱりね、
うん、やっぱその時代の女性 の、 そうです、ね、のタイプがこういう人はいたと思いますよ。
そうです、そうです、
まあそういうことでね、これからもまた、まだまだ、カバー曲のね収録まだありますので、うん、はい、後ほどまたお送りしたいと思います、
はい、
それから皆様のお便りもお待ちしております。宛先こちらまでお願いいたします。ファックス番号03-6659-9064 03-6659-9064、 メールアドレス abenaomiofficeatmarkgmail.com abenaomiofficeatmarkgmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。この番組は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。お別れには先週取り上げさせていただきました、朝日の当たる家を阿部直美バージョンで皆様にお聞きいただきたいと思います。それではさようなら。